皆さんこんにちは、大場です。
パンノです。
きたきたカフェ第283回です。
はい、
今日はうまくいきましたね。
そう、今ねもう本当とさうーまで言いそうになったらやべえパンノだと思い出した
それでですよ、今収録してるのがですね、12月24日の夜なんですね。
いやー、クリスマスイブだね。
ねえ。いや、そのクリスマスイブに、ポッドキャストの収録やってる我々って、どうなのよと。
本当だよね。ちょっと、もうその、このおじさんおばさん二人がさ。
ねえ。世間的にはですよ。まあ、家族でとかさ、あるいは恋人同士でとかさ。
うん、
お家とかお店とかで今頃盛り上がってるわけですよ皆さん、
うん、
なのに我々二人は何もなく淡々といつも通り収録してるという。
寂しいね。
ねえ。
でもいいじゃん、奥さんいるんだからさ。
まあそりゃいますけど、別にクリスマスイブだからといって特段のご馳走があるとかケーキがあるとかそういったことうちないし。
ないの？
ないよ。
私今日ケーキ食べてる人で。
ケーキはないね、うちは。
本当？
うん。昨日のお昼は二人でランチに行ったんですけど、
うん、
洋食屋に、うん。まあそれも特にクリスマスということではなくて、たまたま YouTube でうちの近所に美味しそうな店があったのを知って行ってきたというぐらいで、うん。うん、まあ子供もいなければね、特にクリスマスというあれもないし、
そうか、そんなもんか。
ちなみに晩ご飯は、前日の余り物をいろいろ片付けたという感じでしたね、
うん、そうなんだ。
まあいいですけどね。
いいよね。いや、いいよそれでも全然。
で、クリスマスでちょっと今思い出したんですが、うん、この前うさこにも LINE でお知らせしたんですけど、うん、数日前にたまたま YouTube で山口県のローカル局のニュース番組を見てましたら、
うん、
山口市内のお店の紹介ということで10分、うん、15分ぐらいの番組かな、
うんうん、
何気なくこうずっと見てたら途中で、うん、あれなんか見たような通りだなと思ったら、パティスリーフルールが紹介されてまして、うん、
ね
え、期間限定のフレンチトーストでしたっけ。
うん、美味しそうだった
ね。しかも前日までに予約してねみたいなね、結構大変そうな感じで、
うんうん、
あのお店でそういったもんが食べられるとはね。いや、ちょっと羨ましかったですけどね、うん、で、あとサニトラさんが確か設置したって X で言ってましたけど、うん、まあ、ライトアップというかね、夜キラキラ、うん、光る綺麗な感じのね、お店の風景も捉えてましたけど
ね、綺麗だった。
いや、あれ見たらね、また行きたくなりましたよ。
ね、でも、あれなんだね。ニュース見るんだね。
まあ、うち山口、下関とか近いから、一応 YouTube に、うん、山口ローカル局の公式チャンネルって登録だけしてるんですよ。
あ、そうなんだ、ね。
そうすると、時々ほら、地元の美味しい店とかさ、ご紹介するコーナーがアップされたりするんで、
うん、
割とそういうのを見るのが好きでね。うん、だから下関、山口市とか萩とか宇部とか、
うん、
まあ、山口も広いからね、うちから行くとなるとそうね、岩国とかあちらの方まで行くと結構距離があるけど、ローカル局でやってるあれっていうのは福岡の方ではテレビ放送されないんで、今ね、うん、そういうのが YouTube とか、まあ、あと TVer とかねありますけれども、ああいうので見れるっていうの面白いですよね。
うん、そうね、うん、
個人でほら、お店紹介してる YouTuber もたくさんいるけど、
うん、
やっぱりそれは配信者の力量というかさ、撮影テクニックとかさ、編集テクニックによって見やすいのと見やすくないのがかなりあるんで、
うん、そうね。
ね。だから、まあ普通のテレビ局をやってるのが一番ね、もう見やすいし。
うん、
ぶっちゃけ言うと、自分どんな旅番組とかでもね、何でもそうなんですけど、 YouTuber 本人が顔出してあれこれさ喋るっていうの、うん、あんまり好きじゃないんですよ。
そうなんだね。
うん、いや君の顔写すよりもそこの風景もっと写してよとかさ、
まあ、それはあるね。
うん。あと、もっと言うと、喋りが下手な人も結構いらっしゃるんで、それはお前はどうなんだと言われたら本当すいませんなんだけれども、こういう喋りするんだったら、機械音声をね、使って、うん、それでまあキャラクターのほら声がいっぱいあるから、あちらで喋っていただいた方がいいんじゃないでしょうか、みたいなのもあったりするんで、うん。だから、YouTube で見る動画って割とそういう類のやつが多いね。配信者が基本的に顔出ししていないし、トーク力があるか、なければもう普通に、キャラクターの音声で喋ってるみたいな。で、話変わって、今日、うさこの方が何か喋りたいことがあるということですが。
皆さん多分いろんな感じでさ、この番組聞いてると思うんだけどさ、通勤とかに聞いてるとかさ、ご飯作りながらとか寝ながらとかさ、ご飯食べながらとか、まあいろんなあれで聞いてると思うんですけど、ちょっとね、ご飯食べてる人はここでもう切ってください。さよなら。
いや、さいならじゃないよ とりあ
また
えず、
来週。
いやいや、ご飯食べてからまた再生ボタンを押してねで、いいんですけど。はい、どうぞ。
私さ、どっか行くってなったらさ、自分の車ないから今、レンタカーを借りてるわけですよ。
はい。
で、まあ、昨日もさ、たまたまちょっと、少し行かなきゃいけない用事があったから、レンタカーを借りて、回ってて、で、割とさ、今、どこ、あちこちにできてきたけど、もともと北海道でさ、だいぶ店舗がある、ハンバーグ屋さんがあってですね。で、そこに、まあ私今住んでるところにもあるから、ちょっと久々に行って食べたいなと思って、用事済ませてちょっと遅いお昼ご飯を食べに行ってですね。で、食べ終わってからまた用事残ってたからさ、またあっち行かなきゃこっち行かなきゃって言ってたんだけど、ほんとめちゃくちゃ美味しかったわけ。久々に食べてさ、いや、こんな、懐かしいとか思いながらさ、こんなだっけと思いながら。で、まあ食べ終わって普通に車乗ってて、目的地向かってもうすぐ着くなっていう頃に、急にね、ちょっとお腹痛くなってきてさ、
あれはまあ。
え？と思って。いや、思い当たるのさっきのご飯しかないしなと思って、え、ちょっと待って、ちょっと待ってって言ってる間にもうすぐだよ。あれ？なんかちょっとお腹痛くない？で、気づき始めてから、そんな時間経ってないうちに、もうピークで達したわけよ。あ、もうちょっと待ってって思って。いや、よりによってさ、その時にもうちょうど山の中でさ、周りに店も何もないわけよ。
あちゃー。
いや、で、あんまりさ、地理がわかんないところにしかも行ってたからさ、いや、ここどこだよ、と思って。まあね、近所とかね、街の中だったらさ、ちょっとその辺行けばコンビニあったなとかわかるけど、知らないところでさ、山の中でさ、いや、おい、ちょっと待って、ちょっと、本当に5分、10分ぐらいで、10分も経ってないうちぐらいにもうピークでもうあかんと思って、いや、ピーク来るの早くねと思いながら、もうさ、ナビで目的地入れてたけども、それ消してさ、必死こいてコンビニ、近くのコンビニつって、あ、もうここつって。目的地変えて、もうね、結構1点何キロ先コンビニって出てきたの。あ、割と近いって思うじゃん。割と近いって思いつつ、いや、遠いとか1点2キロかとかって。もうね、本当に、それまでさ、なんか、のんきにさ、ウキウキしながらさ、車の中で一人カラオケ状態でさ、歌いながら走ってたわけ。それがさ、もうなんか、油汗かきながらさ、ひしかいてさ、真顔になっちゃって、もうさ、店着くまでが長いったらあれしない。
で、無事に着いたわけね。
でさ、いや、まあ、着いたの着いて、間に合ったの、本当に間に合ったんだけど、あれさ、ああいう時って、とっさに、神様お願いってなるね ああいうなんか、本当に切羽詰まった時ってさ、ついとっさに無意識に、私普段さ別になんか宗教入ってるわけでも何でもないけどさ、ああいう時ってさ、 神頼みって本当にあるなと思って。神様ちょっとお願い、ちょっと助けてっては。あ、ちょっとそこのコンビニまでちょっと間に合わせて。お願いとか言って。しくえてちょっとお願いしながら、ね、行ったおかげか、ちょっとなんとか間に合って、もう本当にトイレの中で拝んだもんね。神様ありがとう。間に合った、ありがとう。
神様も迷惑な話だよね。そういった時だけ呼びやがってみたいな。
いや、本当だよ。普段何も言わないくせに、こういう時ばっかり頼ってくんじゃねえよって、絶
ねえ。
対思ってみようと思って。
お正月はちゃんと神社仏閣参って きちんと手を合わせてお礼言っときなさいよ。
本当だね。いや、もうそのさ、まあ、物理的な神社とかもそうだけどさ、もうさ、多分ね、いや、これさ、全然変な話をさ、言ってるわけでも何でもなくさ、多分ね、みんなやったことあると思うんだよ。神様ちょっとお願い、一生のお願いってみんな多分ね、一生に一回はね、言ってるはずなんだよ。このセリフ。きっと、どっかで。
まあわかるね。そういった追い詰め
うん。
られて本当にやばいっ
落
て言っ
ち
た時にはね。
多分ね、そういうことで言えば、みんなね、一人に一人神様ついていてるんです、と思うんで。
神様というか、まあ物の本を読むと、一人に一人は必ず、いわゆる守護霊的なものがついてるっていうのは読んだことあ
ねえ、
るわ
そ
ね。
んな感じ。
最悪の事態に並んでよかったですな。ね
いや、私、うちの神様すげえな。力あるのと思った。さすがと思って。
え。でもさ、結局その原因はその食べたハンバーガーだったということかね、やっぱし。
だってそれしか食べてないもん。その時食べたのがね、なんかね、結構、豪華なセットでさ、まあコーヒー、カフェラテ頼んで、で、ハンバーグもちょっと大きめなハンバーグ頼んで、で、デザートにパフェ頼んだの？それセットになってたの？で、まあ、あと、スープついててさ。で、それもあるんじゃないかなと思ったの。普段さ、最近あんまりその、ミルクたっぷりなコーヒーも飲んでないし、すきっ腹だったの。その日一食目がそれだったの。朝から何も食べてなくてさ。
しかも結構分量あるよね、今聞いただけでも。
分量ある。で、そのすきっ腹に、普段牛乳とか飲まないのに、牛乳たっぷりの、コーヒー飲んで、で、ハンバーグ食べて、まあご飯とかサラダとかも食べて、で、しまいには最後にパフェでしょ？アイスクリームたっぷり
あ、
の。
それとどめだわ。そら、お腹もびっくりするよ。
だからなんか全部にありそうな気がする。
スープとね、サラダぐらいだったら全然 OK だったろうけどね、すきっ腹に食べて、最後にパフェでとどめ刺されて、
パ
お
フェ。
腹冷えて。
多分ね、冷えたのもあると思う。
最後の、それがとどめじゃないかなという気はするけどね。
ね。
まあ、くれぐれもね、皆様方食べ過ぎには注意ということで。
で、まだ続きがあるんだけど、
はい。
まあ、そんなこんなでさ、やっとなんか、危機を免れて、で、目的地に着いて、用事済ませてさ、で、なんやかんややって、まあ、レンタカー返すわけよ。もう本当にさ、だって、必死だよね、もう。もし万が一さ、漏れようもんでもさ、自分の車ならさ、まあ自分の車だしってなるけどさ、レンタカーでそんなことしたらさ、どういうことよってなるじゃん。
そら大変なことになるわね。
だから必死こいて、あれしてさ、でまあ、何事もなく終わったからよかったけどさ、で、やれやれと思って、レンタカー返してさ、で、自分家向かう、自分家までそれこそ5分くらい、歩いて5分ちょっとぐらいだったんだけど、なんやれやれと思ってさ、帰ってお風呂入って、ちょっとゆっくりしよう。もうなんかあんまりお腹の調子も良くないし、もう晩ご飯はいらないから持ってきたらなんかあったかいもん飲んで、ゆっくりしとこうなんて思いながらさ、歩いてたらさ、またさ、急にさ、思い出したかのようにさ、いやーみたいな感じでさ、また来たよみたいな感じでさ、やってくるわけよ。じゃあ、お前さっきで終わったんじゃないのかってさ、わかった、ちょっと待って、レンタカー返したの返したけどさ、今、外だからちょっと待って、と思って。家までもうちょっとだからちょっと待って、と思いながら。本当にもうさ、びっくりしたよ。 一回帰ってもうさよならっていなくなっちゃうかと思ったら、また来てよみたいな感じでさ、またやってくんじゃねえよと。で、本当にね、必死になって帰って、本当にね、本当にそれこそ、やれやれと思って、やっと間に合ったわと思ってさ、帰ってきて間に合ったけどさ、ちょっとさ、不意打ちやめてほしいんですけど、
まあでも、こういったもんは大体不意打ちだよね。急に来るもんですよ。
いや、不意打ちで来るにしてもさ、ね、ピークが早いんだよね。来たと思ったら、ピークが。
知らんがな、
い
そ
や、
れは。
ちょっと待って。来るのはいいけど、早くない?みたいな。
だからそれは食べ過ぎたうさこが悪いんで、しかもとどめのパフェまで食べてよ。
いや、そうだけどさ、そうだけど、ちょっと時間を余裕を持たせて、待って。
これね、やっぱりさ、体は確実にね、年を取ってるからさ、20代や30代と同じようなことはできないわけで、
いやーね、それ思った、本当に。
それこそさ、さっき昨日2人でランチ行ったとかいう話ちょっとしたけど、うちもさ、その外食とかした時に、もう確実に2人ともさ、もう昔みたいに食べられんわけよ、量的に。例えばさ、満月に行ったら、自分なんか昔だったら、ごぼ天うどんにプラスして、ちっちゃい丼とか確実に頼んでたんですよ。ミニカツ丼とか。もう今それが絶対ダメで、なんならもうごぼ天うどんだけでも食べ過ぎたぐらいな感じになる時があるしさ。
そうか。
明らかに食べる量が減ってる。悲しいことに。だからうさこも今までと同じように食べてたら、やっぱ体がさ、びっくりしたわけよ。
いや、そしてさ、もう今までさ、北海道いた時でさえさ、やったことないのにさ、普通に食べてたのにさ、大きめを頼んじゃったからさ、久しぶりだし、ちょっと大きめ頼んどこうみたいなさ、言ったのも悪かったんだよ、きっ
いろんな要因がね、まあ冷えたのもあるだろうし、食べ過ぎたのもあるだろうし、
と。
本当に体は正直なんで、自分も情けないことに前ほど食べきれなくなってるっていうのはね、まあ無理して食べれば食べられんこともないけど、その代わりあとは家帰ってね、きっちり胃薬飲まないとさ、お腹苦しいになるし、そこはね、気をつけてはいますけどね。いや、もう年取ったらしゃあないっすよ。
でさ、まだ終わってないんだ
ま
よ
だあ
ね。
んのかい。
で、昨日、機器を2回、さ、2回、機器を出してさ、やれやれと思って、もうないだろうと思ってさ、で、もうゆっくりして、まあ多分、まだちょっとお腹、なんか、しくしく痛い感じがしたんだけど、多分まあなんかね、胃腸もびっくりして、あれしたし、なんかあれなんだろうなと思って。でも一晩寝たら治るでしょと思って。寝て起きたらさ、起きた瞬間トイレだよね。起きた瞬間、はっと思って。嘘やろ、まだかよと思って。
まあでもそれ起きてからだからよかったよね。
確かにね。
ね。いや、最悪寝たままで気がつかなかったら、もう、
いや、そうだわ。
ね。赤ちゃんみたいにおしめしてるわけじゃないからさ。
そうだよね。
ね。いや、もうギリギリのところで救われましたな。
救われた。いやー、びっくりした。もう、ほんとさ、2回あることは3回あるってこのことやと思って。
くれぐれもね、お腹冷やさないようにね、冬場だし。
ね、ほんとに。
いつもの冬に比べれば暖かいとは言いつつもさ、やっぱり夏と比べてね、確実に気温下がってるし、どうしても内臓の動きはね、朝なんか特に悪いから、
そうね。
お腹冷やさないように。自分も朝起きて、まず最初はお白湯というか、ぬるめのお湯を必ずコップ一杯は飲むようにしてるけどね。お腹温めないといけないから。内臓の動きが良くなって健康にいいという話はね、聞くんで、それはしてるんですけどね。まあでも、とりあえず2度あることは3度あったけど、ギリギリ危機は回避できたということで、
回避した。
よかったね。
びっくりした。いや、もうないだろう、もうないだろうと思ってやってくんのさ、本当にやめてほしいんだけど。なんなの?
これ聞いてる皆様方もね、まあ年末年始ほら、食べ過ぎ飲み過ぎいろいろあると思いますので、
うん。
うん、くれぐれもね、無理しないように、ほどほどに。で、お腹冷やさないようにね、して。
そうだね。本当に。やっぱ胃腸っていうか、やっぱ衰えっていう、弱くなってんだね。
あるよ。
まあ、胃だけじゃなくて、うん、胃だけじゃなくて、腸も弱ってんだなぁ、と思ってそ
う。うん。やっぱりほら、反射速度とかも落ちてるさ、落ちてくるし、筋力も落ちてくるしさ。うん、まあ自分も今、一応ジムとか行って、多少筋トレとかして、少しでも、衰えを防ぐようにはしてるけどね、
うん、
ジム行ってない時には近所の公園行って遊歩道歩くとか、
うん、
まあ、できるだけ毎日何らかの形で体を動かして少しでもね、もう今更ね、そんなの筋骨隆々になるわけでもないけれども、衰えを少しでも防ぎたいというね、うん、まあ、あがきかもしれないけれども、
うん
うん、多少体を動かしておりますよ。
いいと思う。私もちょっと本当にいよいよ本当に何か多少歩かないと膝がやばくて、最近
歩くのがいいと思うよ。うちから車でちょっと行ったところに、あの大きい公園、まあ、遊歩道があるところがあって、
うん、
ぐるっと一周したら4キロちょっとぐらいあるのかな、
うん、
だからまあ小1時間ぐらい、
うん、
この季節でもやっぱそれだけ歩くと割と汗かくんで、こう薄着でね歩くときは行ってるけど、
うん、
あのポッドキャストを聞きながらさ、
うん、
だからそういうのがねやっぱり大事だなと思ってね。家の近所を歩くのもいいんだけど、やっぱりほらね、自転車とかさ車とかもね通ってるし、うん、住宅街歩いても面白くないけど、そこそこ森の中とかね池の周辺歩くと風景も違って見えるから気分転換にはなるし、うん、ということでね、うん、で天気が悪い時とかは、うん、あの室内のジムに行って体を動かすと、
うん、
今日もジム行って、うん、1時間ぐらいやっぱり運動しましたけどね。
偉いね。
いや、そうしないとさ、確実に、なんて今ほらもう働いてないからさ、通勤とかもなんもないから、うん、そういうことを意識してしないと、うん、本当に運動不足もいいところですよ。もうずっと家の中におるみたいな感じになるから、うんうん、働いてる人はね、もう絶対体を動かしてるからまあいいと思うんですけど、
うんうん、
あの仕事辞めたら本当にね体衰えるんで、これはもう年齢を問わずね、気をつけて、うんうん、動かした方がいいと思いますよ。
ちょっと来年の目標、あれしようかな。体力作りでしょう。
チョコザップでも行って、最初からガッツリやろうとすると、ね、必ず、挫折すると思うんで、
うん、
簡単なところからやった方がいいんじゃないでしょうか。まあ、家の近所にあって行きやすいんだったら、そういうのを利用するのも手とは思うよ。
いいけどさ、なんか、大してさ、運動の仕方もさ、基本的なこともわかんないやつが言って適当にやってもできんのと思って。
ああ、どうだろうね。もう自分が言ってるところは、ちゃんと指導する人がいるから、
うん、
機械の使い方とかわからなければ教えてくれるし、
うん。
うん。まあそういうところが安心っちゃ安心だと思いますけどね。
うん。
慣れたらね、もう特に教えてもらわなくてもいいんだけど、
やっぱ最初はね。
そうそう。あまり無理したらさ、逆にね、筋痛めるとかもあるし。そのあたりはね、やりやすいようにして。もう、そういうのがめんどくさいなら、とりあえず歩くのが一番いいと思いますけどね。
そうね。
うん。まずは歩くというのが、まあ、お金もかかんないし。
うん。
やっぱり足腰からね、衰えていきますんで。というね、もう61歳、まあ、もうすぐ62歳になりますけれども、体の衰えね、物も食べられなくなってるし、うん、もう大変ですよ。
大変ね。
ね。これね、うん、聞いてらっしゃる方はね、まだそういうことないと思いますけど、やっぱりでも50過ぎたら、やっぱり確実に衰えを実感しますね。
うん、そうか、私今やっと50代入ったばっかりだから、これから
や。
どんどんあれだ。
まあ自分も40代の頃までは気にしたことなかったけどね、そういうこと。
50になったら一気に変わるの？
まあ、一気にではないけど、やっぱり少しずつね、やっぱり体力とかもさ、衰えてくるしさ、集中力とかも低下してくるし、
うん、
視力も衰えて老眼が入り始めるしさ。
そう、なんかね、目がぼやけるようになったんだよね、最近。
老眼じゃない。
老眼か。
うん。
なんかちょっと離した方が見やすいんだよね。
ああ、老眼ですよ、それ。だからもう、早めにちゃんとした、お店に行って、検査してもらって、老眼鏡合うやつ作った方がいいよ。
そうだね。免許更新もあるからね。
うん、そうそうそう。自分も、その本読むときとか、 パソコンとかタブレットとか見るときは大抵もう今老眼鏡をかけてる。逆に言うとかけないともう分からん、見えない。
本当。
今この収録のときも今タブレットとか見てるからこの老眼鏡をかけてるけどね、
うんうん、
テレビとか見るのは全然問題なく大丈夫なんですけどね。
あ、そうなんだ。
うん、この近場で小さい字、スマホとかもそうだけど、見ようとすると、まあ見れないこともないけど、
うん、
うん、見にくいんで、もうそういう時は老眼鏡かけてるね。
まあでもしょうがない、みんな通る道だから。
ね。まあということでね、お食事中の方は再生をね、止めて聞いていただけたかどうかあれなんですけども、まあ一応ギリギリセーフだったということで。
はい。
はい、
そうだね。
これで間に合ってなかったら、まあそれはそれで、ネタになりますけど。
万が一漏れたとしてもネタになるなと思ったんだけど。
まあネタにはなるけれども、それをポッドキャストで喋って全世界に配信するっていうのはなかなかすごいよなというね。しかも、
ちょっと。
しかも、女性のうさこがさ。
一応ね、一応女性だからさ、まだ。
それこそオルネポで桃屋のおっさんが漏らしたとかなんとか言うっていうのがあったけどさ、
うん、
まあそれはおっさんだからいいと思うしネタにもなるけど、まあやはりね、うん、女性のうさこがさ漏らしたとかなったらそれはちょっとあの聞いてる方もたまらんよね、うん、これ喋って大丈夫なんて逆にあの皆さんが心配してしまうという、うん、
あの一応まだ人として恥じらいがあるので
とりあえずあの今回はセーフだったということでご安心ください。
セーフだったから話せるけど
いやいや、でも、ほんと、笑いこっちゃないからね、自分も気をつけないと。
いや、ほんとだよ。あの、お尻もちゃんとさ、あの、鍛えないとさ、緩んでくるよ、多分、みんな知らんけど。
いやいや、ほんと、そういうのもあるからね。まあ、とりあえず、
うん、
うん。あの、冷たいものは気をつけてということでね。
そうだね。
じゃ、今週も、いくつかハッシュタグで感想いただきましたんで、紹介させていただきたいと思います。
はい。
まずは、アポロさんからですね。令和7年12月18日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト1、こちらで来た来たカフェ上げていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次はオルヌポの公式アカウントからですね、
うん、
これ前回の感想で、あの前回うさこがあの、うん、職場に遠藤健一に、あ、遠藤じゃなかった、あの
滝
藤健一に似てる人がいるというね、うん、話をしましたけれども、それを受けて、
うん、
うさこ、滝藤健一といえば、我らのサニトラ社長ではないかい、シルエットほぼ滝藤健一じゃないかいと、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そうそう。自分もね、前回のあれ、喋ってる時にはピンときてなかったけど、編集してる時に、うん、あれ、そういえばサニトラさんに似てるよねっていうのを、後で気がついて、うん、あの時気がつけばよかったけどね。
そうだよね。いや、そうだ。似てるわ。いや、ごめん、忘れてた。
ね。
うん。
ということで、今のうさこの職場にはサニトラさんがいらっしゃるということで。
はい。サニトラさんがいます。
やっぱりなんか、ポッドキャスト関係者につながるね、あなたは。
そうね、誰かしらいるね。すごいね。
次は、ナオさんからですね。
うん。
あの前回ね、ナオさんが描いたイラストの話をしましたけれども、
あ、はい、
今回ね、新しいイラストを描いていただいて、うん、パンの耳キャラクターじゃなくてこういうことだったのかはてなということで、うん、これうさこの似顔絵ですかね、
うん、
ね、まあ、似てるような感じですけれども、パンの耳を加えてうまーと言ってるね、うん、イラストをね、ポストしていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、あの、見つけてすぐね、あの、スクショ撮って、うん、うさこに LINE で送っちゃったけどね。
いや、これさ、見たときにさ、
うん。
いや、マジで可愛いと思って。
ねえ。なんか特徴捉えてるよね。
捉えてるの、私こんな感じなの。
そうそう。自分もリポストしてますけど、なおさんのアカウントに写真載ってますんで、これ見ていただけるとね、あの、うさこ直接知らない方も、だいたいどういった感じの人かわかると思うので、こんな人です。
あの感じらしいです。
いや、でも本当に似てるわ、これ。
本当。
うん。
いや、でも、やっぱ、ナオさん、すげえわ。
すごいね。
うん。
やっぱり、これから、我々は、ナオ画伯と、お呼びしなければ、ならないでしょうね。
そうだね。ちょっと私、アイコンこれにしようか。
これは本当にね、いい感じの絵ですわ。
めっちゃ気に入った。
今週いただいたハッシュタグは以上でございますね。はい。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
そういったわけで、クリスマスイブに寂しく収録してる我々でございますけれども。はい。まあおそらくね、年内の配信は今回収録分で最後になろうかと思います。まあこれ編集してね、明日以降、出せると思いますんでね。まあ来年もね、特段何もなければ週1ペースでね、配信していきたいと思いますけれども、今年も途中少し2ヶ月ほどお休みいただきましたけれども、なんとか無事にね、年末まで、続けることができました。というわけで、今年1年振り返っての感想とかなんかありますか？
なんもないんですけど。
だと思いましたよ。ね、過去を振り返らない女ですからね。
もう過去も振り返らないし、誰の過去も振り返らないから、誰の放送も聞かないっていう。ひどいね。ひどいやっちゃで、ね。
今年もね、大なり小なりありましたけど、やっぱり一番印象深かったのは、みんな山口にね、集まったというあの日の出来事でしょうか。
そうだね。
ね、本当にね、黒柳りんごさんが寝坊して偉いことになったというね、伝説の
いや、
日の
本当
ことが。
伝説。
いや、まあ、それが一番ね、印象残りましたけども、まあ、それでもね、本当に、桃井のおっさんとかね、グリーンさん、奈緒さん、きょうちゃんね、ひーちゃん、えいちゃん、りんごさんね、うさっこ、あとね、サニトラさんにも会えたし、やっぱあれが今年の出来事では一番印象深かったですかね。
そうだね。あれ、アンダナさんとかね。
ああ、そうね。あ、あの時自分ちょっとバンダナさんにはね、会えなかったけど、また、スキマコーヒー
ああ、
も、
そうか。
行かないといけないですね。今年はあれですね。あやほさんが、うちに遊びに来て、泊まってくれたというのもね、楽しかったし。で、たまたま、うちの下の娘が、帰省中だったこともあってね、結構二人で喋ってたみたいですけれども。で、あとあと、こう、いろいろ、ポッドキャストの知り合いが、こう、遊びに来たよとか、遊び行くよという話をすると、娘から、いや、お父さんの知り合いって女性の人ばっかりなんていうふうにね、言われてしまったんですけど。いや、お前、うちに桃江のおっさん来たじゃんって言ったんだけど、いや、どうも話聞いてると女性の人が多いみたいやけどってね、娘は鋭く言ってましたわ。
なんか怪しまれた。もしかしてお父さんなんかしてんじゃないのみたいな。
まあ、もしかしたらね、黙ってこっそりこの番組聞いてるかもしれませんけどね。
まあ、それかは。もしかしてだけど、うちのお父さん実はモテるのかしらとかさ。
どうだろうね。
いや、そんなことはないか。
ただ、娘の友達曰く、あんたのところのお父さんって可愛らしい人やねとか、いうことは何人かから言われたことがあると。
まあそうね、部類としては可愛い方に入るかもね。かっこいいではないね。
まあ、褒め言葉としては聞けるんですけれども、嬉しいかどうかと言われると、どうなんでしょうという
ちょっ
感じ
と
ですな。
複雑なって。
複雑なね。まあまあ、そんな年でしたけれどもね。まあ皆様方もね、いろいろあった一年だと思いますけれども、なんとかね、今年まだ終わってないからね、まだ一週間ぐらいありますから、油断していけませんけども、なんとか無事にね、大晦日までね、来まして、また新しい年をね、お迎えして、来年もね、この番組、まあぼちぼちとね、継続することができればね、いいかなと思っております。まあそのためにもね、うさこが体調管理をね、しっかりして、怖いのは収録中に ちょっとお腹がとかね、言わないようにしていただければいいかなと。
ごめん、ちょっと今ピーク来たからとか言って。急に。
もうその場合の編集ノーカットだね。もうそうやって逃げていったところから帰ってくる間も全部収録してね、そのまま流すというね。
やめてくれる？人として終わるから。
いや、その間一人で喋って繋いでて、いや、もう5分経ってるんですけど、まだうさこ帰ってこないんですよね、とかね。
そしたら、それ、LINE で言うか返事するから。もうちょっと待って、もうちょっとだから。
いや、そこまで そこまで報告していただかなくてもいいんですけど。まあ、そういうことで、今週もそろそろいい時間となりましたけども、こんなところでよろしいですかね。
はい。あ、 最後にじゃあ、私一つありまして、
はい。
今寒いからエアコンさっきからつけてたんですけど、
はい。
さっき突然エアコンの室外機が異様な音がして、エアコンが壊れたっぽいです。
はあ、それは神様に頼んでもどうしようもないですな。
めっちゃなんか異様ななんかすごいガラガラガラガラみたいな音がして。
あ、それはもうちょっと危ないからね。
ちょっともうさ、なんかすごい寒波来るっぽくて寒いからさ、ちょっと明日はなんとか電話してあれしてもらおうと思います。
そうね。天気予報を見ると急激にね、気温が下がってくるというのがね、雪マークとかも出てましたんで。地震もあるしね、寒波も来るし、熊も出るし、本当にいろいろ大変な日々でございますけれどもね。うん。まあ本当に皆様方ね、くれぐれもお気をつけてね。はい。良いお年をお迎えしていただければと思います。じゃあ、これでいいですかね。
はい、いいです。
はい。それでは、今年2025年もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、良いお年を。
良いお年を。